こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
トナリスクは引っ越しや購入予定の不動産について事前に調査を行っていますが、利用したお客様からどんな声が寄せられていますか？
やっぱり皆さんがご購入する前にですね、周りの方どんな方住んでるのかっていうのは全く知らないので、本当に調べてよかったっていうふうに、こんな人がいたんだ、安心しましたっていうお声が一番多いですね。
今後改善したい点はどんなところですか？
そうですね、やはりよりですね、調査の精度を高めていって、お客様が知りたい情報っていうのを的確に調べ上げることができるようには日々研鑽しているような形でございます。
では今日もためになるお話をお届けいたします。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、見た目はビジュアル系のバンドメンバー、中身は時代を鋭く切る知識人、若新雄純さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明るい茶髪がこう印象的な若新さんなんですが、
はい、
昔からこの髪型ですか？
そうですね、
最近切って、
でもまあ色みたいなものはもうほぼ変わらないですね、はい、まあ中高生の頃は校則厳しかったんで、
はい、
田舎の山奥で育ったんで、
はい、
でもまあ高校生の頃はそれでも頑張って、その先生の目をかいくぐって、
はい、
染めて、大学生以降はずっとこんな感じですね。もう変わってないです、ね、それはまあ中学生の時にそのビジュアル系バンドが大好きになって、はい、基本もその感じで行こうみたいな。まああとはなんかその、まあ、田舎の山奥の進学校のなんか特進クラスみたいに通ってたんですけど、
はい、
まあ、先生が、まあ、そんなのそのなんて、今そんな生きがってのは今だけだと、うん、でまあみんなこういい大学行ったりお医者さんになったりするんで、クラスメートは、はい、まあ大人になったら、まあ、あの頃は若かったと、俺は若かったんですよっつって、若気の至りでやってただけですってみんな言うんだと、
はい、
で、
はい、
みんなまともな大人になっていくんだって先生言うから、
はい、
俺は決して大人になるもんかと思ってずっと子供でいてやろうって皆さんいろいろ人生になんかこだわりとか、
はい、
なんかまあ目標とかあると思うんですけど、うん、僕は唯一あるとすれば、はい、ずっと子供でいるっていう。
なるほど、は
い
は
い。いや本当になんか洋服とかもいつもおしゃれなと言いますか、
いやいや、まあ、
スーツでいるイメージは全くないんですけど。確かに。
そうですね、
うん、
まあまあなんかそのそうですね、まあ若さに縛られてるっていうか、そうなんか引きずられてるっていうか、うん、でもなんかその、まあ、痛々しいと思うんですよ、年相応になれないって、うん、だけどそうですね、抵抗したいっていうか、
抵抗したい、
まあ、別に僕は16に抵抗したいとか思って髪の毛逆立てたいとかはないんですけど、うん、でもまあパンクの髪型とかそういうことじゃないですか、うん、何かに逆らうっていう。
なるほど。
まあ、僕はそうですね、年取ったらこれこう人間って大人になるべきとか、
うん、
まあ、まともになるべきっていうものになんとなく くだらないんですけど、
うんうん、こだわり持ってるっていう、まあ、
反発してるっていうか、子供だった自分が好きなんじゃないですか、
うん、
やっぱまだ可能性に満ち溢れてて、
うん、
なんか決まってない感じが好きだったと思います
、うん
はい、
今日も本当におしゃれでね、かっこいいんですけど、
うん、そんなことないですけどね。
いや、あと 手のマニキュア、ネイル親指だけしてるっていうのは何かこだわりがあるんですか？
はい、これはこの左手の親指だけがパソコンもスマホでも邪魔にならないんで、
はい、うん、はい、はい、確かに。
でギターも弾けるっていう。
あ、ギター、あ、
弾くときも左の親指は邪魔にならないんですよ、使わないんで、
はい、
確かに、角度的に、
確かに、確かに、うん、
それだけです。
すごい素敵です、ね、
本当は全部してるんですね、多分。
まあ、でも全部するとさすがに邪魔かなっていう。いや
で
も
最近すごい男性でも流行ってますよね。だって松尾さんもなんか、
はい、以前
マニキュアとかしてましたよね。
そうですね、だから結構こうメイクしたり髪伸ばしたり、
うん、
こうネイル塗ったりとか、
はい、
ずっとなんか誰もやってなくて、なんかここの痛い存在だったはずなのに、はい、なんかちょっとみんなやり始めてます
、
うん、やめてほしいですね。
やめてほしい。
僕若新のことをずっとここでいさせて
確かに
みんな若新さんみたいな形に
真似して、
いいんだっていうことで、
うん、ね、多分、
はい、
そうですよね。
僕もたまにそういった髪染めたりとか、はい、服装とかも奇抜にいたいなってやっぱ結構思ってる人いっぱいいると思うんですけど、
うん、
どっかでやっぱりこっちの方が見られ方いいよねとかで、
うん、
こう周りに合わせるじゃないですけど、
はい、
もう当たり障りない服装とか髪型とかになっていくと思うんですけど、
うんうんうん、
そこはでもそうならないなったことがないっていうようなことです。
そうですね、なんかなりかける瞬間とかに自分がはって立ち止まるんですよ、
はい、
うん、一度やり始めたら全部気になると思うね、はい、例えば1個直したら、うん、髪直したら、うんうんうん、服装直したら次は眉毛の形もとか、はい、眼鏡も派手かなとか、うんうん、どんどん人はそうやって品質化するので、うんうん、その入り口に立ってしまった時に危ない危ないと、うん、何やっているんだと、
なるほど、
こんなことじゃいかんと、俺はずっと子供なんだっつって、はい、子供でいられなくなったらもう本当につまんないなって子供でいたい。
若新さんほど有名になってもキャラが設定されてたら何してもいいかもしれないんですけど、
う
ん、
今はね、
まだまだこ
れ、ね、もともとそう
ですよ、別に
貫いてたまま有名になられて
る、まあそうですね、このスタイルでやっててそのせいでうまくいかなかったら諦めようっていうか、うん、別にいいかなって感じで、
う
ん、売れないバンドマンみたいな感じで生きていこうと思ってます。
そうですね。だってもう当時若新さんも多分会社とかやられていて、うん、若い頃は普通の、うん、まあ普通のというか、うん、仕事とかもやられてる中でもっていう
そうですね、
そこすごいなって思いますね、
はい、なるほどですね、うん、いや本当にあの今やテレビからも引っ張りだこの若新さんに今日はですねコメンテーターの世界についてお話を伺っていきたいなというふうに思っております。あのコメンテーターはいろんな分野について意見を求まれる立場だと思うんですが、うん、事前にかなりのお勉強っていうのはされてらっしゃるんでしょうか。
これはまあ説明は難しいんですけど、はい、まずそのこれ書いたように意見を求められてるんで意見でいいんですよコメンテーターって。コメントするんで、
うん、
でコメンテーターとは別に毎回なんか専門家みたいな人が呼ばれるじゃないですか、はいはい、あの人たちは意見ではなくてなんか事実の説明を求められてるんですよね、うん、だから、うん、その事実を求め事実を説明しに行く人と、
はい、
意見を言いに行くっていう人は役割が違うと思って、
はい、
で僕らは実はその意見を求められてるんで、
はい、
まあ究極好き勝手なことを言えばいいんですよ、ね、だけど、ね、コロナのことについても専門今日はこの専門家とか、
はい、
専門の方が来ましたとかなんか事件があって弁護士さんが会ってきたら、
はい、
まあ、その人たちは意見も言っていいけど基本的にはその人たちが知ってる専門知識や調べてきたことをもとに事実を言った方がいいわけですね、
はいはい、
実際皆さんそう思ってるかもしれないけどこうですよっていう事実を、
はいはい、
で僕らは意見だから、
はい、
事実を言おうと思うとかなり事前に調べないといけないんですけど、
うん、
まあ究極思いついたことを言えばいいっていう仕事だと思ってるんです、うんうん、ただそれがいいんですけど面白くなかったら次お呼びはかからないし面白ければ呼んでもらえる、
うん、
で事前にかなり勉強してるんですかっていうとまあそれは三十何年勉強してるんじゃないですかね。だからそういうことだと思いますよ、うん、別にそのニュース1週間前に調べるとかじゃなくて、
うん、
まあ、ずっといろんなことに興味があって、
うん、
本当にこういろんな仕事や活動してきたので、
うん、
まあそれが自分のなんか素材になってるってことかなと思いますけど、
うん、ですよね、すごいですね。
確かにコメンテーター難しいですもんね。あの難しく感じていた部分とかもあるんですけど、
うん、
結構視聴者の方の聞きたいだろうなってことを結構ぶつけたりとかっていうのが役割になってるってことですよね、
はい、
なるほどですね。そこで私はですね探偵社を経営してますので、
うん、はい、
今日はこんな情報をゲットしてきました、
はい、
若新さんについてネット上では、
うん、
常識にとらわれないコメントにハッとさせられる、
うん、
元カトゥーンの赤西仁君に似ている、
うん、
と特に若い人たちから人気を得ているんですが、
うん、
これについてご本人はどう感じてい
らっしゃいますか。これはもうちょっと、ね、探偵の皆さんの調査不足だなって、いやこのコメントはたまにあるんですけど、赤西仁君は、はい、骨格が似てるんで、
はい、
多分そのパッと見シルエットの問題だと思うんですけど、はい、いやこういうこと書いてくれる人なんですけど、
はい、
多いんですけど残念ながらこれ若い人ではないんですよ。僕全然若い人からそんな人気なくてほぼ中年です。
うーん、
でだから SNS とかでもリンクされてなくてもメールってメッセージ来るじゃないですか、
はい、
ほとんどおばちゃんですね。最近おじさんもいるし、
あ、で女性の年配の女性確かにそうかも人気ありますよね。
で若い大学生とかからっていうの連絡は本当、まあ、本当10件に1件もないぐらいです、
うんうん、でも30、
まあ、僕たちの年代の方は結構多いイメージあります、
まあ、でもまあ30代でも若いぐらいで、はい、40、50代の方がメインだと思います。
そうなんだ。
あ、やっぱ若い人って分かりやすいものを求めてるんで、うん、明日から使えそうなものみたいな、
はいはいはい、
僕はなんかその僕のこだわりで、
うん、
なんか分かりやすいものはダサいと思ってるんで、
はい、
なんかこうあえてそういうこと言いたくないんですよ、これ明日から使えるとかダサすぎて言いたくないみたいな、
どういうことですか。
だからそのバンドで言うと、なんかその曲をなんかサビから始めるのはダサいみたいな、
はい、
やっぱそのサビから始めるってその最近流行ってるんですけど、
はい、
なんかこう引っ張りたいんですよ、
うん、
なんかいつこの曲サビ始まるんだみたいな、なんかそういうこうなんかみんなの期待のために生きてるんじゃないんだぜみたいなのがロック精神だと思ってて、
うん、
だから分かりやすくしすぎないみたいな、 ただそれでもじっくりじっくり触れると面白いかもみたいな、
うん、納得感があるんですよ、
まあまあ、見ててというふうに感じてくれる人がいればいいやと思ってんです、
うん、それも技術というかトーク力がある当然あると思うんですけど、考え方を聞いているとなんかこう、うん、本当になんか今までこの感覚でなんかやられている方っていないんじゃないかなっていうふうに思ってて、うんうん、そう例えばその簡潔にまとめないとか、
うん、そうですね、あえてね、
はい、なんか普通、うん、多分結構会社とかやられてると、うん、で何ですかとか、うん、簡潔にまとめてもらっていいですかとか、うん、あの3点にまとめてくださいみたいな話とかが、うん、まあ、一般的で、僕もそういう結構タイプというかやってたんですけど、うんうんうん、若新さんも絶対そういう感じじゃないみたいなので、
すごい
なんか面白いと思って、
あ、まあそうですね、まあ、あの簡潔にまとめられる人の話とかも聞いててすごいなとか、
はい、
これはいけてんなとか思ったりするんですけど、はい、まああのうん、なんて言うんでしょうね、まあ、その競争には入らないでいたいっていうか、
うん、
やっぱどこまで行っても分かりにくいけど気になるとかっていう、うん、そういうなんかロックバンドのなんかアルバムとか買うと、はい、わけわかんなくて、でも1年ぐらい聴いてると地場さが良くなっていく曲ってあるじゃないですか、
は
い、究極はああいうもんでありたい、そうやりすぎると次分かりにくすぎて呼んでもらえないから、はい、そのギリギリを目指したいんですよ。
なるほどですね、
すごいな、はい、ここで若新さんからお知らせお願いします。
そうですね、そういえばさっきの流れで言うと、
はい、
あの女性誌の婦人画報さんってあるんですけど、
は
い、うん、そのすごい古いなんか日本で一番古い女性誌らしいんですけど、はい、のオンライン版で、
はい、
あの僕あのなんかお悩み相談室っていうのをやってましてて、
ますね、
あのロバート・キャンベルさんとあとあの阿川佐和子さんと、うん、それで僕で月替わりでやってて、ネットで検索していただくとあのなんか質問を送っていただけるみたいなんで、
はい、
そうそう、多分きっとこの番組もね、
はい、
あ、そういう婦人画報さん見たことあるって方が、うん、
多いと思います、
かもしれないのでよかったら、はい、
楽しみですね、ぜひご覧ください。今日のゲストは若新雄純さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チェアソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの You Love Always 永遠の希望のと瞳を見ている、と心の奥に眠ってた立ち上がる夢